聖書をお読みします。最初に旧約聖書の吉脇18章の8節から10節を読みます。旧約聖書の367ページになります。吉脇18章8節から10節まで。その人たちは立っていった。土地の記録を作るため出発する者たちにヨシュアが、土地を巡回し記録を作り戻ってきなさい。この城で主の前に私はあなたたちのためにくじを引こうと命じ終わると、その人たちは出発し、その地方を巡回し、町々を七つの割り当て地に分けて記録に書き留め、城の宿営にいるヨシュアのもとに帰った。ヨシュアは主の前で彼らのためにくじを引き、イスラエルの人々に決められた割り当てに従って土地を分配した。もう一箇所、新約聖書の使徒言行録一章の12節から26節を読みます。新約聖書の213ページになります。使徒言行録一章12節から26節。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。その頃、ペトロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていた。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちの手引きをしたあのユダについては、聖霊がダビデの口を通して預言しています。この聖書の言葉は、実現しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間の一人であり、同じ任務を割り当てられていました。ところで、このユダは不正を働いて得た報酬で土地を買ったのですが、その地面に真っ逆さまに落ちて、体が真ん中から裂け、腹渡が皆出てしまいました。このことはエルサレムに住むすべての人に知れ渡り、その土地は彼らの言葉で開ける玉、つまり血の土地と呼ばれるようになりました。詩編にはこう書いてあります。その住まいは荒れ果てよ。そこに住む者はいなくなれ。また、その務めは他の人が引き受けるがよい。そこで、主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまり、ヨハネのバプテスマの時から始まって、私たちを離れて天に上げられた日まで、いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。そこで人々はバルサワと呼ばれ、ユストともいうヨセフとマティアの二人を立てて次のように祈った。すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうちの どちらをお選びになったかをお示しください。ユダが自分の行くべきところに行くために離れてしまった使徒としてのこの任務を継がせるためです。二人のことでくじを引くとマティアに当たったので、この人が11人の使徒の仲間に加えられることになった。祈祷を捧げます。神様、昇天後主日の礼拝を守れる幸いを感謝いたします。ルカは使徒言行録に、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話されたと記しています。私たちの主が弟子たちのこの世の生活の状態にまで下られて、食事をさえ共にされたことを思い、改めて私たちはあなたの命のうちに置かれていることに感謝いたします。あなたは神のもとへと変えられましたが、神の国の栄光を弟子たちに、また私たちに示してくださったことに心から感謝いたします。あなたは聖霊を私たちに送ってくださることを約束してくださいましたから、私たちはあなたと共に生きてまいります。どうか一人一人の生涯を導いてくださいますようお願いいたします。躍動感を持って聖霊は私たちを賛美へと導きます。私たちを見つけ、必要に応じて変え、私たちを信仰へと導きます。穏やかに、確かに聖霊は私たちを内省へと誘います。どうぞ、喜びと励ましを与え、私たちを行動へと立ち上がらせてください。私たちがあなたの聖霊の息を受けて神の夢を語り続けることができますように、救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。使徒の任務を継ぐと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。先週10日の木曜日、昇天日を経まして本日昇天後主日を迎えました。教会歴において昇天日が復活祭後40日目となっているのは、今日のテキストのすぐ前にあります使徒言行録1章3節の記述によります。キリストの復活と昇天は一つの連続した出来事として理解されていますが、二つのことが一緒になってキリストの公教を形作っています。で、それは何もこの昇天日に祝う神の右の座への主の公教が十字架の死に対する勝利の40日後まで延期されたという意味ではありません。復活の主が多くの人に何度も現れてくださったというのは、天上の永遠なる世界からの神様の訪れであって、主の栄光の体、パウロの言う霊の体はこの永遠の世界に属していたということです。天に挙げられたイエス様を見送った弟子たちは、安息日に許されている距離のところにあるオリブ山からエルサレムに帰りました。安息日に許されている距離、そんな距離があるのかっ と思われた方もおられると思いますけれども、ユダヤ人は7日目は主の安息日なので何の技もしてはならないという、あの十戒の一つを守るために、この安息日に行ってはならない39か条項を作っていました。その一つに、安息日には2000アンマ以上歩いてはならない、口語訳ではアンマはキュビトとなっておりましたけれども、この2000アンマ約900メートルです。それ以上歩いてはならないという規則があったのです。で、もともとは旧約聖書の民数記の35章の5節などを参考にしたものですけれども、それを読みますと、私たちは規則に縛られた人間の姿がどういうものであるか、その特徴を見る思いがいたします。まあ、とにかく弟子たちはそんなわけでエルサレムに戻りまして、泊まっていた家の上の部屋に上がりました。で、おそらくそこは最後の晩餐が行われた部屋であったろうとも推測されています。はっきりとは分かりません。そして13節には、イスカリオテのユダを除いた使徒名簿が載っています。12章の名前が書き連ねてあるんですね。で、使徒言行録ですから、ルカ6章に出てくる使徒名簿と同じメンバーです。で、ところがこの使徒名簿っていうのは意外と厄介でありまして、マルコやマタイの使徒名簿とルカの描く使徒名簿は一部異なります。で、ここではこの最後にヤコブの子ユダという名前が載せられていますけれども、マタイやマルコではタダイという人物が載せられています。バルトロマイという人物についてはほとんど分かっていませんし、このタダイがどういう人なのかということも詳しく分かりません。あるいは熱心党のシモンという表記がありますけれども、このシモンが本当に熱心党員であったのか、それも定かではありません。これは学者の中に熱心党の成立年代を60年代中期以降というふうに見ている人もいるからです。ですから本当にシモンが熱心党員であったかどうかは確定できません。熱心な人たちというふうにも訳せますので、そういう意味のシモンなのかもしれません。まあ、使徒名簿というのはそういう意味でいろいろ厄介な問題がたくさん絡んでおります。で、ともあれ、弟子たちは上の部屋でイエス様の母マリアと女性たちと一緒に心を合わせて熱心に祈っていたと14節に書かれています。その時弟子たちはおそらくイエス様の言葉を忘れていなかったろうと思います。それは8節に書かれておりますけれども、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そういう言葉です。この言葉を多分弟子たちは忘れていなかったろうと思います。でもイエス様の昇天後、彼らはまず何をしたらよいか、何から手をつけたらよいか、おそらく分からなかったんだと思います。で、彼らにも分かっていたことが一つだけありました。それが心を合わせてひたすら祈ることでした。で、使徒言行録の著者ルカはそのことを一番大事なこととして記述しています。そのように祈ることから具体的な第一歩がスタートするということを教会はそこから学んだのです。 今はだいぶ廃れてしまいましたけれども、一昔前までは教会は祈祷会を礼拝につながるような大切な時として位置づけていました。で、蒼天祈祷会というのも一昔前まではかなり盛んだったのです。で、もちろんただ祈祷会を習慣的に守ればよいというものではなくて、どのように守るかということが大事なことは言うまでもありません。心を合わせてひたすら祈る、これをおろそかにすると教会は力を失っていきます。心を合わせひたすら祈っていると、次に踏み出すべき一歩が必ず与えられる。これが信仰生活です。どう進めばいいのかわからなくなったときに、私たちは祈りに集中すべきなのです。現代の教会は祈りに対して一応伝統を踏まえてですね、前向きに捉えようとしておりますけれども、実は後ろに下がりつつあるのではないかという気もしてきます。先日韓国の牧師が興味深いことを私に話してくれました。で、戦後韓国の教会、プロテスタントの教会はそれこそ右肩上がりにずっと成長してきたんですね。そして国民の3分の1までがクリスチャンと言われるほどまでに教会は韓国社会を席巻したのです。でも最近はどうもその傾向が足踏みしているのではないかと韓国の牧師は言われたのです。で、その証拠の一つに、韓国教会の代表的な姿であった蒼天祈祷会を守る教会がもう本当に減ってきているというんですね。で、戦後の韓国の教会ではサラリーマンの信徒の人たちは出勤前に教会に集まったんです。そしてそこで蒼天祈祷会を守り、そして簡単な朝の食事をして仕事に出かけていった。で、それは珍しくなかったっていうんですね。多くの教会でそういう姿が見られた。でもそれがどんどんなくなりかけている。で、私の中にはその韓国のキリスト者の昔ながらの熱心な信仰の姿がもうイメージされていましたので、ちょっとそういう言葉を聞いて驚きました。どうもそういう話からも時代の流れというのは祈ることに対して少し後ろ向きになっているのではないかと心配になったのです。で、それではいけないということを弟子たち女性たちがイエス様の昇天後に一つところで祈りを合わせたというその記事で私たちが大切なことを教えられているのではないかと思うんですね。私たちが神様の御上にかなった次の第一歩を踏み出すときに、それが一番大事なことだというこの大切なヒントを提供されているように思いました。で、15節からはペトロの発言が記されております。イエス様に従ったのはもちろん十二弟子や女性たちだけではなくて、そこでは120名ばかりが一団となって集まっていたということが書かれています。で、その人たちもまたこれからどうしたらいいんだろう、何をすべきか、そういうことを考えていたに違いありません。で、使徒言行録が伝えるこの当時のキリスト者の人数はここでは120人ですね。で、この後2章の41節に行きますと3000人というのが出てきます。で、4章4節になりますと5000人になります。 そして終わりの方の21章の20節だと、幾万人ものユダヤ人が信徒になった、万という数が出てくるんですね。ですから紀元1世紀に教会が次々と誕生していく時代、その勢いというものを私たちはそういう数字の変遷から感じることができます。ペテロの発言は、上の部屋に集まっていた弟子たちに一つの進むべき方向が示されたということを表していると思います。ペテロが語ったことはイスカリオテのユダに関することでした。ユダが裏切ったので十二使徒のうちに一名の欠員が生じてしまった。で、それを補う必要があるということをペトロは指摘したのです。自然と十二使徒の一人が亡くなって減ったというのではないのですね。一人が裏切ったので欠員が生じてしまったとはっきり言っています。ですからそれを補う必要がある、これが自分たちのなすべき第一番のことだという主張をペテロはそこで主張したのです。で、ペテロの発言を読んでおりますと、ああ、ペテロという人はこの十二人の人たちの中でリーダーとして後に活躍していくわけですけれども、ここにその第一歩が記されているなと感じました。で、それは彼が出しゃばってそこに出て行ったということではなくて、祈りの後に自然にそう導かれていった、そういうふうに私たちは見るべきだと思います。ペトロはユダが裏切った後の顛末を語っています。ユダは裏切りによって得たお金で土地を買ったけれども、その場所で地面に真っ逆さまに落ちて体が真ん中から裂けて腹渡が皆出てしまったというんですね。この何とも凄惨な光景描写ですけれども、この描写はそっくりそのままそういうことがあったということよりは、悪人などの悲惨な死を描く一つの当時の文学的な表現だろうとも見られています。だいたいマタイ福音書を読みますと、ユダはそういうふうには死んでないわけですよ。マタイ福音書ではユダは自分で首をくくって自殺していますから、その死に方ではないのですね。おそらくいくつかのそのユダの死を伝える伝承があったんだろうと思います。ユダについて語った後でペトロは旧約聖書を引用しながら使徒職の重要性ということについて語っていきます。詩編の69編と109編が引用されています。ユダの死に示されているようなこの悲惨な事件が実は旧約聖書で予言されていたんだよというふうにペテロは語るんですね。で、その引用はヘブライ語の聖書からではなくて、ギリシャ語に訳された72訳と言われた聖書からの引用です。この引用から示されることは、人間がいろいろ頭で考えてもわからないこと、そういうことがたくさんあるけれども、神様には一貫した計画がありますよということです。イエス様が十二弟子を選ばれたのだから、今自分たちのなすべきことは その欠員を補うことであると、ペトロはその時に心に定めたんです。私たちも何かことをなす場合には、聖書の御言葉に照らして事柄を顧みるということが大変有効だと思います。21節22節には使徒の条件について語られています。例えばこれをですね、パウロが語った使徒の条件と比較してもほとんど意味はないと思います。で、パウロも使徒の条件を主の復活の証人、これが使徒なんだっていうふうに定義してますけれども、ペトロもそれはここで語っております。で、そもそもパウロは十二弟子ではありませんし、このペトロの時代と状況が少しずれていますね。で、パウロの活動の場所はその異邦人が多く点在していた場所ですから、そこで語ったのですね。だからパウロの使徒の条件というのはもっと普遍的だと申しますか、十二使徒に限定されないという意味での使徒の条件です。そして23節以下の欠員補充の方法というのもちょっと興味を惹かれます。なんとくじ引きですね。で、くじ引きと聞きますと随分いい加減だなぁと感じられる方もおられるかもしれませんが、それは違います。で、その理由の第一は、ペトロがくじを引く前にちゃんと祈ってるんですね。彼はどういうふうに祈ったか。すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうちのどちらをお選びになったかをお示しくださいと祈ったんですよ。そしてくじを引いたのです。で、くじを引くってのは当時の人たちの常識ですね。でもくじを引くにしても、諸条件を勘案し祈り、そして決断していくというプロセスをしっかり踏むことがとても重要だということを、私たち現代のキリスト者も教えられていると思います。あることを決定する際に、その上に神様の御心が現れていくか否かの分かれ目は、やっぱり祈りなんです。そのことを私たちは示されていると思います。人間はいろんなことを考えますけれども、そして一番いいと思ったことをやりますけれども、そこに祈りがなかったら、それはやがておかしなものになっていくんですね。ペトロがその日、この上の部屋で取った行動には、このしっかり祈るという、この信仰の芽が備わっていたということが、よくこのテキストには示されていると思います。ですから私たちはペトロから、現代の私たちが信仰生活を送る上で大切なことをちゃんと教えられていると思います。そのことを自覚して私たちも祈りを大切にしてまいりたいと思います。ご一緒に祈りましょう。神様、ひたすら心を合わせて祈ることの大切さを聖書から示されています。私たちがこのことを心にしっかり留め置くことができますように、後で裏切ることになった弟子をも、あなたはお選びになりましたが、その深い意味は私たちにはわかりません。しかし、ペトロはその一つの答えを聖書に求めたように、私たちもどうぞ聖書に
立たせてください。信仰の目を持って私たちが日常の具体的な諸問題に対することができますように、どうぞ導いてください。感謝と祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌の495番、静けき祈りよを歌います。
Jesus.